はい、それでは、イザヤ書の、4章を開いてください。イザヤ書の、4章を開いて、ください。で、私たちがですね、これまで読んだこのイザヤ書の流れをですね、思い出していただけたらと思いますけれども、このユダとエルサレムに対する神様の予言ですが、神様がこの彼らを子供を育てるようにして、この育てたにもかかわらずですね、彼らが神ご自身を捨てているという問題があり、で、何にとって変わったかといったら、金銀であるとか占いとか馬や戦車とかですね、そのような異教の国と変わらないですね、神を信じていない国と変わらないようなものに取りの、この頼っていたというところであります。そこで神はですね、少しずつそういう彼らが頼っているものを取り除いていくわけですね。で、神によって立てられている長老である、長老というのは指導者ですね。で、そういうものを倒していくわけなんですけれども、で、そういうこの上に立てられている人を、彼ら自身もこう自ら取り除いていくというか、もう受け入れていかないっていう傾向もこう、前回のですね、3章のところを見ると、見ることができるわけなんですよ。で、こう立てられているものっていうのは、やっぱ神が立てたっていうふうにね、このローマの13章の一節などいろんなところに書いてありますけれども、で、そういうものをこう受け入れないって、結局高ぶってるんですよね。高ぶって、そういうのを退けていくとですね、結局何が残るかって気まぐれものしか残ってない。だから何でもいいから、あなたに頼っていきたいですよ、あなたが指導者になってくださいよって、もう誰かしらもう何でもいいって、自分の家でもなんかこう、お前の方が物を持ってるからお前が頭になれとかですね、そういう話までこう出てきているわけなんですよ。で、こういう、暗闇の中で、神がこう結局全てのものを剥奪されて、結局この全てなくなった、すっからかんになっている、つまりこのアッシリアによって滅ぼされてしまうよ、そして最終的にはバビロンによって滅ぼされるわけですけど、エルサレムはね、その姿をこう予言しておられるわけなんです。で、最後に出てくる内容がですね、この3章の16節をご覧になると分かるんですが、シオンの娘たちは高ぶっているっていうんですけれどもね、だから先ほどからこう見たら、このいろんなものを持ってこう高ぶっている姿をですね、こう色目使いの化粧をすごくして、もうなんかいわゆるブランドもので固めている、なんていうかな、こうお姉さんみたいな感じかな、今で言うと、そういう女性としてこのシオンですね、このエルサレムを描いているんですが、で、その、暑い、そのいわゆる香りですね、それが腐った匂いになって、そしてもうきれいに整えてですね、誰にも触れられたくないみたいな、そういうふうに整えているものがもうハゲになってしまっているとかですね、そしてこの着ているものが全部こうボロ切れみたいになっているっていう、いわゆる補修の民となって、この行くという、この全て取られていってしまうよっていうことが書いてます。で、そして、この文字通りですね、このエルサレムには、圧倒的に女性ばっかりが残っていたっていうのもあるんですよ。このバビロン捕囚の時は。なんでかって言ったら、男は戦いに行っていなくなってるからです。ですね、例えば今ウクライナでね、戦争起こって日本に難民の方々がいらっしゃるって言った時に、女性と子供しかいないわけですね。理由わかりますよね。男は徴兵で戦ってるからなんですよね。だ、そうやって、戦って中でもういなくなって、で、それで、この26節最後見ていただくと、シオンの門は悲しみ嘆き、さびれ果てて地の上に座すって、こうあるんですよ。で、このように、神に逆らっているものの姿、高ぶっている姿というのは、結局最後は破滅になる、その滅んでいくわけですけれども、全て取られたところにある幸いっていうのもあるんですよね。それ何かって言ったら、まことの方に、まことの支えてくださる方にすがろうとするわけです。だからイエス様が、有名な御言葉、心の貧しいものは幸いです、 天の御国はその人のものだからですと。でその姿がこの4章に書かれているわけなんです。一節をご覧ください。その日7人の女が一人の男にすがりついて言う、私たちは自分のパンを食べ自分の服を着ます、私たちがあなたの名で呼ばれるようにして恥辱を取り去ってくださいとあります。その日っていう言葉が前回学びましたが、この神様が定めておられる究極の日、まあ多くは終わりの日ですよね。その日って言ってその時に7人の女が1人の男にすがりついていると。これはさっきの話の続きですよ。あまりにも男性が少なくなっているので、自分が夫を得てそして子を宿すっていうのは、まあ、当時の女性にとってはもうこれ絶対的なもの、自分が自分であるたらしめる自分の保証っていうんですか、人生の保証ですよね。まあ、今でこそシングルマザーとかですね、いろいろ福祉制度が整えてですねありますけれども、昔はもう全然全然違ったわけですよ。でそこでですね、一人の男に7人の女がすがりついて、でしかもね、自分のパンを食べ自分の服を着ますと。だからあなたに生活費はより頼みませんと、自分で賄いますと。で、あなたの名で呼ばれるようにしてっていうのはつまりこの夫の名ですね、で呼ばれるようにして恥辱を取り去ってくださいという、こうちょっとかなり特殊なこういびつな状況ができてるわけです。普通はもう夫が女を養う、当然養うわけですよ。養ってでそれで、むしろこの花嫁のお父さんの方に花婿のお父さんが、まあ、結納金みたいにお金を払うわけですね。でそういう中でもう自分の方がこのように申し出ているぐらい切羽詰まっているわけなんです。でここの一節の一人の男というのが次に出てくる主の若枝につながっていくわけなんですよ。何を言ってるかと言ったら、これはキリストのメシアの約束になっていきます。だから先ほど言ったようにイエス様ご自身がですね、心の貧しいもの、これを直訳すると霊の乞食は幸いです、何も持っていないものは幸いだと。天の御国はその人のものっていうのは、私が道であり真理であり私が命であり私が全てで私は私であると、このヤーウェのお名前ですよね、名前が私は私というものであると、ね、でこのようにこうすがっていくことができるようになる。でそこに至るまで彼らはいろんなものが取り去られていったわけなんです。でこの恥辱を取り去ってくださいとありますけど、ある意味で福音というのはですね、私たちが、このまあはあのいろんな何て言うかな、何つったらいいかな、結局自分が情けないことを認めることでもあるわけですよね。パウロが、ローマ書で私は福音を何て言いました、恥としません、福音はユダヤ人をはじめキリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。でこの神の救いの力を受けるにあたって、もう私には誇るべきものがないというものを、まあ、認める、まる恥辱をですね、もう本当に捨ててですね、イエス様に頼るわけなんです。で2節、その日とあります。主の若枝は麗しいものとなり栄光となる地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。シオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖なるものと呼ばれるようになる、皆エルサレムに生きるものとして書き記されていると書かれます。この主の若枝というのが、これがメシア、キリストの代表的な呼び名の一つになります。でこれの背景はですね、ダビデが神によって選ばれた王でありましたが、このダビデに神はあなたの世継ぎの子から私の国の王が出ると 約束されたんですよね。これがキリストの約束であり、メシア、このダビデの末裔から、世継ぎの子から、この神の国を治めるキリストが出てきますよという、この約束を得た時にですね、得た時っていうか、彼の生涯の終わりにその約束を覚えながらですね、第二サムエル記の23章の5節にこう言ってるんですね。誠に私の第2サムエルの23章の5節で、誠に私の家はこのように主と共にある神が永遠の契約を私と立てられたからだ。それはすべてのことにおいて備えられまた守られる。神は私の救いと願いをすべて育んでくださるではないかということで、永遠の契約を私に与えられて、神がそして救いと願いをすべて育んでくださると、ここなんですね、成長させ育ててくださると言って、ダビデの子孫からこの契約が実現していくというこのことが書いてあるわけです。イスラエルの国はとても小さく、周囲の敵に虐げられ、しかし王が与えられることによって救いがもたらされ、その究極の姿がキリメシアであり、メシアがイスラエルを救うと、そしてイスラエルのみならず諸国の民の光ともなられる、その異邦人たちにとっても救いになるわけなんですよね。クリスマスって12月ですけどね、今月ですけど、ある意味でね、毎月クリスマスかなと私は思いますよね。なんでかって言ったら、このイエス様が現れるというところまで、この神様がこのイスラエルをこう育てていってくださった、救いが来たんだとですね。今ここで書いてあるように、救いが来たんだ、時が満ちた時に救いが来たということで、クリスマスがあるわけですよね。そして、イエス様がこの山上の説教をされた時にですね、先ほども引用した私が律法と預言者を成就したんだと、このように言われたわけです。でそこで和解だとあるわけですが、ちょっとこの育ててって枝がようやく出てきたわけで、芽から枝がようやく出てきて、そして大きな木となり、大きな枝を刈って、そして神の国ができていくということ、これを描いていて、でずっと後に学ぶ11章の一節に、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶという、ここですね。エッサイというのはこのダビデのお父さんのことですね。そしてエレミアがこう予言しました。23章の5節と6節ですが、見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。彼の時代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。主は私の義、それが彼の呼ばれる名である、というふうにですね、結ばれる実というのは最終的にこの公正とか義、正義なわけですね。で私たちにとっての義というのは信仰による義と神様がおっしゃってくださって、キリストを信じるところにある義が私たちに恵みとして与えられる、こういう実が結ばれていくわけなんです。そしてその地の果実って書いてますよね。地の果実ですね、今言ったこの実であります。でこれがイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなると言って、このイザヤ書にひっきりなしに出てくるのは逃れの者とか残された者ですね、この者たちに救いが与えられるということがこの書いてありまして、多くの人はこの背いてってしまうけど、同じイスラエルの民でもこの背いて滅んでしまうた者たちもいるんですけれども、残された者に救いが与えられるというこの言葉がこのもうよく出てくるわけです、イザヤ書には。でこれね、この背景を持ってですね、この福音書を読むといいんですね。そこに出てくる イエス様に期待を持ってついていき救いを得る人たちのまさにこの残されたものなわけなんです。覚えてますか？イエス様、幼子イエス様がをヨセフとマリアがですねエルサレムに行って捧げに来た時に、まあ、検事ですね、検事に来た時にシメオンという預言者が神殿にいて、でイスラエルの慰められることを、まあ、願っていたと、で祈っていて、御霊が聖霊が彼の上に臨んでいた時に、その幼子イエスを見た時にこう預言したんですね。ルカの29節に、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光をってこうあるわけです。ですね。まあ私たちもある意味で、なんていうかな、選ばれたものとしてですね、大勢の人が気づいてないかもしれないところに、このイエス様の、この、これ、まあイスラエルの逃れのものですから、私たちじゃないんですけど、でもね、適用としてね、この誇りとなり、輝きとなると。で、これその日と書いてありましたが、こう具体的に実現するのはイエス様が再び戻って来られる時なわけなんですね。まあ、今は福音が異邦人の間に広まって実を結んでいるわけですけれども、まあ、地は不法で満ち、その中で神が御怒りを下されるわけですね。でイスラエル、エルサレムにその諸国の、まあ、怒りが向くっていうんですかね。だから神の御怒りが近づいてる時に、その諸国はですね、こう反発して、結局最後はエルサレムへと怒りが向けられてってですね、それで諸国の軍隊がエルサレムを取り囲んで、そしてこの滅ぼそうとするっていうのがですね、この預言の中にはまあ何度となく出てくるわけです。そしてイエス様はオリーブの山でお語りになったことは、その、始まりというのが、この、荒らす忌まわしいものが、この荒らす忌まわしいものっていうのはですね、ユダヤ人が聞くと何を思い出すかっつったら、まあ、これもまさに今の時期ですけれども、ハヌカの時ですね。ハヌカっていうのはね、神殿奉献祭とか清めの祭りですね。まあ、この前日曜日にデビッドさんがね解き明かしてくれましたけれども、アンティオコス・エピファネスがギリシャの神々を慕ってですね、そしてユダヤ人の信仰を滅ぼそうとし、そして神殿の中にゼウス神を建て、そして祭壇に豚を捧げると。でこれがあらす忌まわしいものなんです。けれどもダニエル書を読むとですね、この終わりの日に、そのそれと似たような形で、もっと世界規模でユダヤ人を迫害し、患難に陥れるものが出てくると、そのことをイエス様は予言をされたわけなんです。そうですよね、あの嵐に回しいものって言って、だってイエス様はだってもうアンティオコス一般人ずっと後にそのこと言って、将来のこととしてお語りになってるわけですから、このダニエル書にそれ書いてあるわけですよ。でこの山々に逃げなさいと、荒野に逃げて山々に逃げるっていう、まあ詳しくこのイザヤ書にはね、それがボツラっていうところなんですけれども、まあ、そこに逃げていく、今のねペトラだと言われてますね、エルサレム、ヨルダンのね、でそこに逃げていく。だけども全ての人が逃げるわけじゃなくて、エルサレムに残った者もいて、でその者のところに今度は世界の軍隊が集まってくるということが書かれていまして、そこに主が戻って来られるという予言がゼカリア書に書いてあって、そして彼らは救われることが書いてあります。ゼカリア書の12章の9節と10節を読みしますと、その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を根絶やしにしよう。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ。彼らは私たち、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て独り子を失って嘆くかのように、そのもののために嘆き、調子を失って激しく泣くかのように、そのもののために激しく泣くと。ここで言ってる突き刺したものって何か思い出しません？私を見る突き刺したもの、誰ですか？イエス様なんですよ。 で、これヨハネが引用してるんですよ。これイエス様が十字架につけられたところでね、イエス様だってその時に残されたものが悟るわけなんです。それで初子を失ったっていうのは、つまりもうずっと私たちが待っていたメシアは、実はあの私たちの先祖がかつてこう十字架につけたあのイエスなんだってことに気づいて、それで悔い改めて、その時に13章の一節にゼカリアのダビデの家とエルサレムの住民のために罪と穢れを清める一つの泉が流れるっていうふうに書いてあります。でこのようにして彼らは救われて、そして聖なるものと呼ばれるようになるとなんですね。高ぶりが砕かれて、彼らがへり下って救いを求めている中で御霊が注がれて聖なるものとされているわけです。あのね、今ねずっとねこうやってね終わりの日について学んでますけれども、イスラに対する約束っていうのは、あれ私たちなんか受けてないってねこう思うんですよね。聖なる私たち清められましたってこういつも聞くわけ。その通りなんです。御霊が与えられて、本当もともとはイスラエルに対する約束を異邦人にもキリストにあって私たちは先んじて受け取らせていただいているわけなんですね、うん、なのでそのまま適用することができるわけです。聖なるものとされる。ただイスラエルはイエスも今信じてない人も、終わりの日にはこの残された者たちはあのこの国民的にですね、この民族的に全体的にイエス様を信じて、そして聖なるものとされてエルサレムに生きる者として書き記される。このね、書き記すっていう言葉がね数多く出てくるんですよ。あの当時もそうだし、あとねあの新約時代の時もそうなんですけれども、まあ、住民登録みたいなのがあるわけですよ。でそこに名前があるかどうかでその人が生きられるか生きられないかっていう世界なんですよね。だから名前があるということは死活的なんです。なので例えばモーセが取りなしをした時に、金の子牛の罪を犯したイスラエルのためにね、どうかもし彼らがね許されるのであれば私の名を消し去ってください、あなたの書物から、とこう言ったんですよね。まあそれは神様言うこと聞かなかったわけですけれども、であとはイエス様がですね、この悪霊を追い出して喜んできた者たちに対して、天にはあなたの名が記されていることをもっと喜びなさいって言われて、そしてサルディスの教会に対しても、私はあなたの名を命の書から消して消し去ることはないよという、この保証であり神のものとされているっていうこと。だからさっきの歌はその通りですね、神のものとされているっていうこの約束があるわけなんです。で4節を読みします。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い落とし、エルサレムの地をその町の中から洗い流すとき、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼には雲を、夜には煙と燃え立つ火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、その仮用は昼に暑さを避ける影となり、嵐と雨から逃れる酒どころ、また隠れ家となると。はい、このようにして主は、裁きの霊と焼き尽くす霊によってってありますけれども、これは滅ぼすための、焼き尽くすって言っても滅ぼすためではなくて、見てください、汚れを洗い落とすためのものです。まあいわゆるあれですよね、こびりついてしまっているものをですね、いくら水でやっても取れないものを、これ火で精錬するということをするわけですね。そのための清めの火なんです。でも本物が残るわけであって、もし本物さえもない人っていうのは全部焼き尽くされてしまうわけですけれども、本物、信仰があってそれが本物の人たちはそれによって純化されて、そして救いを受け取ることができる。このシオンの娘たちもそのようにして汚れが洗い落とされると。で血をその町の中から洗い流すってね、これね、さっき女と重ね合わせながらこうずっと見てきてるでしょ、ね、これシオン女として見てるじゃないですか。ここで言ってるのはレビ記の、この、清めと汚れの、この、掟の規定の中でね、女の人は出産の時と特に月物ですね、月のもので汚れてる不浄の期間というのがあるわけです。でその不浄の期間が過ぎて清いと宣言されるわけですが、まさにそれがこの汚れを 洗い流すと。で、神の前で清いものとされるんですよということで。で、私たちもイエス様が天から来られるときに、そのキリストの裁きの御座に立つ、御座の場に立つんですが、それはいわゆる罪に定められるものではなくて、こう書いてますけれども、第一コリントの3章の15節で、誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと、この、その不純なものは全部燃やし尽くされる。これね、覚えておくといいですね。イエス様ね、人によく思われたいと思ってね、人に見られるようにして善行するなと、もう人々が言ってる褒め言葉でもうすでにそれは報いを受けてるってね。だからいろんなこと私やったじゃないですか、はーとかって神様の前で言って、もう全部人の見えるようにしたものは全部なくなっちゃって、お前私のためにね、私のことを思ってやったのはこれだけだからねとかってだから奥まった部屋で祈りなさいってね、極端に言ってるんですよ、イエスも。別にみんなの前で祈っていいんですけども、その人の前でね、見せるようにして、いかに私が霊的かみたいなね、でそれは焼かれるわけですよね、清められるわけですよ。で、このようにして、主がシオンの山、いわゆるエルサレムの山を清めた後に、ちょうどこの5節と6節というのは、イスラエルの歴史においてフレッシュな、もう生まれたばかりの荒野の旅における神様の親しい守りですね。その姿ですね。幕屋でですね、昼には雲です。皆さん、暑いところにいたらですね、でしかも乾燥しているところにいたら、私の妻と私はですね、市内の半島を通ったことがありますけれども、暑いんですよ。ね、もうね、だけど日陰に行くと天然クーラーなんですよ。で、夜は経験したことないんですけれども、でもですね、イスラエル国内の方では経験しました。夜は乾燥してるとか寒いです。だから日本なんてすごい湿気があるから、この寒暖の差がね、そんなに高くないんだけども、砂漠の地域っていうのはもう寒暖の差がめちゃめちゃある。だから夜はこの光の輝きを与え、この荒野の旅において与えられたわけですけれども、そこで、主が共におられるんだなっていうことがもう本当にわかるわけですね。で、そのように、仮用って書いてますけれども、自分に誇りを持つのではなくて、もう私は脆い仮用のようなものだけれども、神様が私のために守っておられるという、誠の夫を得たっていうのかな、女性に例えるとね。そういう安心され、守られているっていうね、こういう姿が神の国の姿で、神の国にあるエルサレムの姿なわけなんですよ。ですね。で、五章に入ります。ですか？五章はですね、今見てきた、この神が育て上げた、この神の愛とともに、彼らが反抗して真逆なことをしてったという、この悲劇を教えています。で、主の我が愛する歌と、神のこの夫が妻に対するようなこの歌なんですが、愛したのに全然違うものが出てきたという嘆き悲しむ歌になっています。さあ私は歌おう、我が愛する者のために。そのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウが できてしまったということですね。イスラエルをブドウに例えておられるわけですね。だからイエス様がね、私がブドウの木で、あなた方はその枝で、そして私にとどまっているものは実を結びますよっていうのは、もうイスラエル、このイスラエル人である弟子たちにとってはあまりにも身近な存在で、まあ、彼らはゲッセマネの園に行く途中でそのイエス様の言葉を聞いたんですけど、おそらく神殿にですね、この掘られてるんですね、刻まれてるこのブドウの木のが、あのこの模様として書かれている、まあ、それを見てですね、イエス様お語りになったかもしれません。イスラエルの象徴であるわけなんですよ。で、ブドウはもう本当にあの地中海気候の、イスラエルではもう本当に大きな、まあ、産業の一つであり、で普段見る光景であったわけなんですですね。この山腹にブドウ畑とありますけど、まずは掘り起こしを入れます。で石を除くとありますが、イスラエルは石だらけの国です。もう石岩いっぱいだから、まずは掘り起こして石を除いて、でね、あのこう山腹とありますからね、これね、段々畑みたいにする必要があって、この石、あのこう積み上げていくんですね。こう平らにある程度していくっていうのかな、こう斜めのところだと難しいから、ちょっと平らにしてって、そしてあの、まあ、土をかぶせるのかな、そしてその上にこの、あのこのブドウがこう、あの、まあ、当時はね、ブドウをね、こう上にならせるっていうのも、こう地面に這わせるみたいなブドウが主流だったと言われてますけれども、そこにこうブドウの実がなるようにね、こう 枝がこう長くなってね、行くようにさせたと言われてますけれども、これだからすごいもう手が凝ってるんですよ。もう大変なんですよ。あのもう一生懸命いろんなこう準備をして整えていくわけなんですよね。で、あと踏み場、ブドウの踏み場、あのイスラエル行くとですね、もうこう遺跡がたくさん残って、当時のね踏み場がたくさん出てきますよ。でそれね、若い女の人が一番いいって言うんですよね、体重的に。あとあの足の膨らみとかね、だから男の人がですね、あの踏んじゃうとね、種までもね、あのこの、あの潰していっちゃうから苦くなっちゃうんですね。種を潰さないでブドウの実だけを潰して汁が出ていくようにするというのは、若い女性が、まあ、若くなくてもあれなんですけれども、女性の方が適切であると、まあ、体重的にですね、まあ、言われてるんですけれども、でそういう踏み場までして心待ちにしてたわけですよ、忍耐して。ところが水ぶどう酒、これ食えたものでないぶどう酒、な、私たち食べたことありますかね、水ぶどう酒って、なんか腐ったやつとかね、ぶどう酒じゃないよ、ぶどう腐ったの、まずい、もう食えたもんじゃない、まあ、そういう状況になってしまったということですね。で3節ご覧ください。今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるか。なぜブドウがなるのを心待ちにしていたのに水ブドウができたのかと。で今ね、なんでこんなもショッキングなこと、この水ブドウができたっていうこと、じゃあこれ裁判で決着つけようじゃないかみたいな感じなんですよ。わかります？この私とブドウ畑の間に何が起こったのかとですね、検証してくれとお願いだと、こう言ってるんですね。で神様が何かブドウの実がならな、なるためにこと書いていたことがあるか、欠点があったか、なんか落ち度があったかですね、でやりすぎちゃったことがないかとか、なんかいろいろあっても、それを見てくれとこう言ってるわけです。彼らがそうなってしまう、イスラエルがこの悪い実を結んでってしまう、なんか神様が何かやったかって言って、この出エジプト記の時、まあアブラハムの時からそうですけれども、こう育ててってですね、神様が至れり尽くせりのことを行ってくださってどうなんですかと。でこういう風なね言い方ってね、あのね、僕思い出すのはね、サムエルなんですね。預言者サムエルがね、もうあの若い時からずっと預言者で、そしていろんなところを展開してですね、こうあのやってって、で最後にね、あのこの次に受け継ぐものっていう時に、その王をくださいとこう言ったわけです。で今までのこの神に支配されているイスラエルの民の生活を拒んで、周りの国々と同じような王って言った時に、もうサムエルは自分の今までしていたこと、ミニストリーが全否定された思いになったわけですよ。まあ、これ分かりやすく言うとですね、なんかみんなが結託して、まあ、私を追い出すと、 もう私の場合だったら火が見つかるかもしれないけど、たくさんだけどサムエルはこう言ったんですよ。第1サムエルの12章の3節で、さあ今主と主に油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを虐げ、誰かを打ち叩いただろうか、誰かの手から賄賂を受け取って自分の目をくらましただろうか、もしそうならあなた方にお返しすると。なんか変なことしましたかと、そのなんか横領したりとかね、あのその、威張り散らしたとかね、そういうことしたとかしてないわけですね。それでこう、まあ、ある意味でこうサムエルはこうやったわけですよね。でこのようなことをこのイスラエルはだから、まあ、だからこんなにも神、サムエルは育てていろいろやってったのに、もう全然実が結ばれてないっていうのと、これが神様のとの間でイスラエルがやってってしまったことなわけなんですよね。で、神側としては何もないわけです。だから5節です。さあ今度は私があなた方に知らせよう。私が我がブドウ畑に対してすることを、私はその柿を取り払い、荒れ廃れるままに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈り取られず。これだから本当に実が結ばれるために必要な作業ですよ。で、茨やおどろが生い茂る。私は雨雲に命じて、この上に雨を降らせないようにすると、このように神は言われているわけなんですね。だからこれほどまでにいろんなことを行ったにもかかわらず、その何ら実が結ばれないので、神は今までしていたことをおやめになるわけなんです。だこれはね、あのいつも話してますけど、神の裁きってなんていうのかな、あのこう頑固親父っていうかさ、このあれは異教の神のようにね、なんかこうされたから、この野郎ふざけんなバーンとかつってさ、こうやって怒り散らしてるっていう裁きではなくて、今までこのいろんなことをやって守ってこうやっていたのが、彼らがそのことによって恵みに気づかずに、むしろ傲慢になっているっていうことは、だからこう彼ら痛い思いをしてですね、こう恵みが恵みであるということを知らないでますわけです。そうするにはどうすればいいかと、取り除くわけです。それあのだから神様って、例えばこの地球だってね、例えばこう一瞬でもこうなんか自転しているのをね、ほんの少しちょっとやめようかなとかっつってさ、たらもう今まで見てきた天才どころじゃないですよ。まさに黙示録のあの大観覧の時代の地がもう全て揺れ動くみたいなことが起こるわけじゃないですか。で、神はでもずっと24時間1秒たりとも 0.1 秒たりともそれをおやめになることなく守っておられるんだけれども、それをもって神を認めないということであれば、神は少しその親やってらっしゃる恵みをちょっとこう止める、停止されるということを行われるわけですよね。で、そういうことをこのようにして、それで7節で、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの、主は公正を望まれたしかしみを流血、正義を望まれたしかしみを悲鳴と。具体的には流血とか悲鳴とかなんですね。だから公正とか正義のこの実が結ばれてほしいと願われていたのに、そうではないその真逆のものができたということです。で、このことを踏まえてですね、この7節を踏まえてイエス様の言われたことを思い出していただきたいんですよ。イエス様が十字架につけられる最後の週に、神殿の境内に行か、敷地に行かれてですね、そしてこの宗教指導者たちにお語りになった時にですね、覚えてますか？マタイの20章の33節以降ですけど、もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。こう言ってです。だから宗教指導者の話してますから、もうイザヤ書の5章をピピッとこう すぐに浮かぶわけですよ。そしてその後で収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。これ分かります？この農夫たちというのは彼ら指導者のことですね。ユダヤ人の。そして本当はテイクケア、この世話しなければいけない人たちが、まあ暴利を貪っているわけですね。そしてこの収穫のわきまえを得ようとやってきたしもべたちというのは預言者ですよ。もう自分たちのやりたいようにしていた。そこで主人が別の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ、さああれを殺してあなたの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえブドウ園の外に放り出して殺してしまった。事実神の御子であられる方を彼らは放り出した、殺したということを行ったわけで、まさに7節に書いている公正を望まれたのに流血があり、正義を望まれたのに悲鳴があるということを行ってしまったわけなんですよね。でイエス様は弟子に対しても、だから私にとどまっていなさい、多くの実を結ぶためだと、私から離れては何もすることはできないと。で実を結ばないものは、枝は火に焼かれるっていう言葉ですね。これは当てはまるわけです。だから私たちがこうイエス様にとどまって実を結ぶ民なんだということですね。もちろんここではイスラエルですけれども、私たちね、もう何度も話してますけど、キリストにあって接ぎ木されたものですから、私たちが実を結ぶということが、この求められているわけなんですよね。で次に8節で災いだという言葉が、宣言がずっと出てきます。8節ね、災いだでしょ。で11節見てください。災いだ、朝早くからってあるでしょ。そして18節でも災いだ、20節災いだ、20節災いだってこう続くわけですよ。でこのようにして、このようなことをしているのは災いだと言ってらっしゃるんですが、なんか似たようなことを思い出しません？マタイの23章ですよね、23章で8つの災いだですね。三条の水訓では8つの幸いである。で23章ではマタイですね、災いだが8回言われているんですが、同じこの、同じようにね、ていうかそもそも逆ですね、同じようにっていうか、イザヤが同じようにじゃなくて、そもそも時間的にはイザヤがそのように災いだと予言していたのをイエス様が災いだとこう宗教指導者たちに語られたわけですね。では読んでみましょう。8節、災いだ、家に家を重ね、畑に畑を隣り合わせる者たち、あなた方は場所を残さず自分たちだけこの家地に住もうとしている。私の耳に万軍の主は告げられた。必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む者がいなくなる。セメドのブドウ畑が一バテを産し、で一ホメルの種が一エパを産するからだと。いうことで、一つ目の災いはですね、これですね、まあ貪欲って言ったらいいですかね。土地を買収して、まあ占有していくっていうんですかね。まあこういう貪欲さであります。でですね、この土地とか家とかっていうことのですね、神様の掟っていうのがイスラエルにはありまして、レビ記の25章23節にね、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに在住している寄留者だからであるとあって、その彼らは土地を持ってるんですが、あくまでも神のものなんですね。神のものを任されているわけなんですよ。 だから買い戻しの権利、貧しくなって売ってしまっても近親者が買い戻すっていうその権利があるということもあるし、あとヨベルの年っていうのもですね、このレビ記にもあって50年に1回結局所有者のところに戻さなければいけないっていうものがあるんですが、ここに書いてあるのは完全無視、家に家を建て畑に畑を連ねてる。だからもう貧しい人たちにも隙間がないっていうか、貧しい人たちが取り戻すも余裕がないというか、もうだから富んでるものが占有してしまっているような状況なわけなんですよ。それで裁きとしてアレスタレルに任せると。土地のね、この産物がもうこれ全然収穫量が少なくなっているっていうことを表しているわけなんですよね。このあのちょっと重量、この何て言うかな、体積のあれですね、ホメルとかエパっていうのはね。で11節です。災いだ、朝早くから強い酒を追い求め、夜が更けるまでブドウ酒に身を委ねる者たち、彼らの主演には盾ごととこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主のなさることに目を留めず、見ての技を見もしないと。今度は遊興って言ったらいいかな。だからこう富を築いて安逸をむさぼって、朝早くから飲んで遊興をむさぼっているということで、そこでの問題が、この主のなさることに目を留めず、見ての技を見もしないと。このようにブドウ酒が与えられているっていうことで、酒が与えられているっていうふうになるんじゃなくて、もう見もしてないということなんですね。遊興の中で、酩酊の中でそれをやってるわけです。で私はね、ここでね、エペソの5章の18節を思い出すんですが、キリスト者はそれと真逆の生活をしなきゃいけない。こう言ってます。またブドウ酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいと。だから彼らは歌ってるんですけれども、盾事とか琴とかタンバリンとかでですね。だけど私たちは御霊に満たされるので、主を褒めたたいて主を覚える歌を歌っていくという、語り合っていくということになるわけなんですね。で裁きが書いてあります。14節、それゆえ黄泉は喉を広げ果てしなく口を開ける。エルサレムの意向も騒音もどよめきも、そこでの歓声も黄泉に落ち込む。こうして人間はかがめられ、人は低くされる。高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取るということなんですが、まずどんどんどんどん捕らえ移されて、そして飢えて干からびていくというのは13節ですね。でこの黄泉っていうのがあります。これ死者が行くところですね。まあ、かつてはあの新約聖書でハデスって訳されてますけども、今はね、同じく黄泉って訳されてますが、死者がどんどんこの口をですね、開いて、地面の中にこの口が開いたみたいなイメージですよ。口が開いた、コラもそうじゃないですか。生きたまま黄泉に下ったと。落ち込んだんですね。で、そしてどんどん飲み込んで、要は、人がこのようにして、どんどんいなくなってですね、そしてエルサレムにおけるこの、騒ぎとかですね、パーティーやってる時の、遊興やってる時の騒ぎですよね、どよめきとか歓声、それが全てなくなって静まっていくよと。こうやって人間が考えられて、結局なんでそれをするかって言ったら16節で、神様がこの裁きによって高くなって、聖なる神が正義によって自ら聖なることを行われるためだと。だから人の高ぶりを低くすることによって、神のみが神だと、聖なる方だということを示されるわけなんです。そしてあの17節っていうのは、もう本当に動物、家畜がわずかにいて、獣もわずか、獣って言ったらあれですよね、家畜じゃない獣のことですね、動物のことですね、わずかにいるみたいな感じになっちゃうと。父と蜜の流れる豊かな地がね、こうなっていくよということを宣言しています。で次、災いだ、嘘を綱として咎を引き寄せるもの。車の手綱でするように罪を引き寄せる者たち。彼らは言う、 彼のすることを早くさせよ、急がせよ、それを見てみたい。イスラエルの聖なる方のご計画が近づいて成就すればよい、それを知りたいと。でこのように、この言って、これが3つ目の災いですね。嘘偽りなんですよ。要はですね、この今まで話したこの貪欲であるとか、この肉の欲望をこう満たしていく、こう安逸をむさぼって、こう遊興をやっていくということに対する裁きが今語られたわけですけれども、次はそれさえも愚弄すると、どう夜なら寄ってみろよと。でここで嘘をつぶやいているっていうことですね。で神様が裁きを行われるっていうこと、じゃあやってみろよとですね。これだから知的な方の高ぶりに入っていくわけですよ。今度は知的な方の高ぶりですね。本当にやってみる。で次に20節ですね。災いだ、悪を善、善を悪という者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとすると。嘘の時代というのは本当に怖いですね。神の真実、これを抑圧してるというか抑え込んでいるわけです。まあ、今の時代そうですよね。自分が感じていること、自分が思っていることは絶対化されますね。そして、これが事実でしょうか、これが真実ですというものが捨てられていくというですね。でそれだけではなくて、この4つ目の災いというのはこの曲げていくんですね。この嘘の悪いものを、この悪いものっていうんじゃなくて善にしていってしまう。でそして善のものを悪と言っていくっていうですね、もう大胆不敵さを表しているわけなんですよ。でこれもやっぱり今の時代にはびこっているわけですね。真理に基づくこと、善にかなうことを行っていると、それ自体が悪であるとみなすようになっている。例えば殺人や虐殺が、これをいけないっていうね、それはいけないんだって声を上げるとですね、あなたは差別をしているとかね、ひどいとかね、何それって間違ってることを間違ってるということができない。で悪いものをいいものにしていく、この悪を善、善を悪とする時代で、そして21節で災いだ、自分を知恵ある者とみなし、自分を悟りのある者と思い込む者たち、これが先ほどこれ5つ目、知的な高慢ですね。先ほどこれ言ってます、この自分自身の思っていることが全部正しい、知恵がある、悟りがあると。ローマ書には一章の22節に、彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになると書いてます。で22節、災いだ、酒を飲むことにかけては勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけては豪のもの、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、その悪者から正しい者たちの正しさを遠ざけると。で6つ目が裁きを曲げることです。だから知的な高慢にもなっているだけじゃなくて、最もやばいのは裁判において曲げていくってことをやっちゃうわけです。でもっとひどいわけですね。その世の中がですね、こう悪を善、善を悪としているので、裁判までがですね、この曲げられていくっていうことですね。ということがここで行われている。でそれがもうこの酔ってですね、酔っていつも酔っているものがですね、この、こう賄賂を受け取ってですね、逆のことをしていく、悪いものを正しいと宣言しですね。まあでもある意味でイエス様はそのような形で悪者として裁かれました。で悪者が釈放されました。バラバですね。でイエス様が正しい方が十字架につけられたわけです。24節、それゆえ火の下が刈り株を焼き尽くし、枯れ草が炎の中に溶けいくように彼らの根は腐り、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだということで、彼らがこのように火で焼かれていきますよと。なぜかって言ったら、主の教えをないがしろにした、聖なる方の言葉を侮った、教えと言葉っていうのを強調してます。でこれね、流れがね、イザヤ書の2章の終わりの日の幻ですね。覚えてますかね。これシオンの山が他の丘よりも 高くなって、そこから主が言葉を語られて、教えを語られて、世界からの国々が集まってきてですね、登ってですね、イエス様から言葉を受け取るということですね。これが神の国の姿ですけれども、これをあがなってる、侮ってると。で、25節、それゆえ主の怒りはその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打つ、山々は震え、彼らの屍は通りで悪田のようになる。それでも御怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされているということで、彼地震で例えばこの滅んだりとか、あるいはあれですね、屍が通りで悪田のようになるって言ってますから、そうですね、これそうですね、地震ですね。だけどそれだけじゃなくて、この戦いの中で、しかも遠くの国によって、このファイナルですね、最終的な裁きです。主は遠く離れた国に旗を掲げ、地の果てから来るように合図される。すると見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れる者もつまずく者もいない。誰一人まどろまず、眠らず、その腰の帯は解かれず、履物の紐は切れないということで、これが遠くからというのが、アッシリアであり、まあ、もっともっとあとはバビロンになるわけですね。非常に遠くです。メソポタミアのところですよ。アッシリアって今のイラクの北部ですね。そして、バビロンはその南部の方ですね。そこからこのやってくるわけです。疲れるものもつまずくものもないっていうのは、もう本当にもうものすごいきちんとした大量の軍隊ですよ。ですね。で、その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張られ、馬の蹄は火打ち打ちのように、その車輪はつむじ風のように見える、その吠え方は獅子のよう、若獅子のように吠え、うなりに獲物を捕らえる、奪っていくと救い出せる者はいないということでね、矢がこのように恐ろしくね、火打ち石のように蹄がある。だからすごいね、怖いですね。車輪がつむじ風、吠え方は獅子。で、私これで思い出すのが黙示録の9章ですね。なんか恐ろしい、もうなんか耐え難い、なんかこう格好をしたですね、毒を尻尾に持ったこう軍隊ですね、でそれによってことごとく滅んでっていくという、まあ、そういうものとして描いて、そして最終的にその日その海、民は海のとどろきのようにイスラエルにうなり声を上げる。地を見ると見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなると、海のとどろきのように、そして地もう闇と苦しみしかないと、このようにして神様はご自分の怒りを満たされるわけなんですね。いやいやいやって感じですけれども、ここで終わっちゃうんですね希望がないんですけれども、実は希望はですね、6章以降に書いてあります。で、イザヤ自身がですね、このウジア王が死んだ後に、私も汚れているから滅んでしまうって言ってですね、彼自身がですね、悔い改めっていうか、そうですね、嘆くんですね、災いだって言って、で神が清められて、でその後でもっと悪い時代になるんですけど、 今までウジアの時代なんですね。今度アハズの時代に入りますが、でそのアハズの時代に入っていくときに、希望が、もっと暗い世の中でも希望が語られていくわけです。なんでね、私たちも、この世において本当にこういう悪がある中においても、主のものとして、この輝いていく、実を結ばせていくです、ね、ものとなっていきたいと願います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、大事な御言葉を感謝します。イエス様が若枝であられて、私たちの夫であられて、そして、この方にあって私たちは実を結ばせることができることを感謝いたします。主、どうぞ、この清めの日によって私たちの不純物を取り除いてくださり、また私たち自身が自分自身を調べて吟味して、そして、本当に、自分が信仰にしっかり立っているかどうかを確かめながら歩んでいくことができますようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。